Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年4月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
香川照江先生をお迎えして、シーズン8、ついに開幕戦ということで、はい、この番組もね、もう、丸々3年半やって、そうですよね、シーズン8に突入ということで、しかも今夜からは、ラジコで、大阪でも聴取できると。タイムフリーじゃないか、なんだ、ラジコプレミアムに登録して、エリアフリーとか、できる環境じゃなくても、はい、大阪で聞いていただけるようになったと。
僕も聞けるわけやね。ね、
あなたは、ラジコプレミアムは登録なさってないですか？
もともとしてました。
もともとはしてた。
はい。
大阪在住で、はい、まあ、ご自身も出演されるんで、この KBS 京都ラジオハマグリ顧問の編を聞くために、
そうそう。そのためだけに、
ラジコプレミアムを。
やってました。
ラジコプレミアムってちなみにいくらでした？
385 円とかじゃなかったかな。そんな。
385円。
うん。
こ
ん
な。で、それはこの、ハマグリ顧問の編が大阪で聞けるようになって、どうなさったんですか？
う
ん
う
ん、
もう昨日解約しました。
え、もう、東京のラジオとか興味ないんですか？
全くないですね。ラジオ聞かないんでね、僕。
でも結構、一般の方のポッドキャストとかも聞いてらっしゃるじゃないですか。
そうそう、あれは好きやねん、今日な。うん、なんか、勉強のために聞いてね。
勉強のために。
プロのラジオは聞いても参考になれへんからな。
あ、プロの真似を、するんじゃなくて、
そうそうそう。
一般の良さ。
そうそう。
素人の良さを。
そうそうそう。
伸ばしていこうと。
はいはい。
そういう、はい、はいはい。でも、ラジコプレミアムを解約してしまって。
解約した。
あ、なるほど。そういう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども。まあでもね、ほんまにラジオは、ね、面白いんで、この番組に限らず。
そうやね。
はい。できたら全国のね、聞けるときに聞いていただいたらなとは思うんですけど、先ほども私、ずっと、サンサイブックスの、
はいはい。
ラジオ番組表ですか、
うん、
2021年春バージョンの、その中でのローカルラジオ特集という特集のインタビューを受けておりまして、ローカルラジオが熱いやったかな。はいはい。
拗ねたこと言ってるから取材してもらえた。
ブルータスに取材受けへんかったとかね、日経トレンディの特集には、特集というかね、日経トレンディの、まあ、別冊ですかね、紹介されてたけれども、ね、文言を読む限り、明らかにラジオ聞いてないとか。
そうやな。
で、まあ、山菜ブックスにあらずんばラジオマスコミにあらずと言ってましたら、このラジオマスコミの名手である山菜ブックスが、はい。おなじみ梅田さんが、はい。
声かけいただいて。
声かけていただいて、慣れ合いの取材を先ほど1時間ほど。
長いな、
はい。話してました。
はいはい。
ローカルラジオが熱いということで。だからまあ、いろんな地域のローカルラジオが聞ける、ラジコプレミアム、まあ登録するのもいいかなとも思うんですけれども。
は
い、はいはい。だからそっか、今夜初めて聞く人もいるから、ねえ。
そうやな、合わせてみたら、何やこれ、
誰が喋ってんやと。
まあ、その疑問だよ、あるな、常に。
その疑問は。その疑問は別に、今夜に限らずあると思うんですよ、別に。
そうやな。
京都で聞いてたら、ああ、おなじみのってなるメンバーで喋ってないですかね。
いや、でも3年半やってます
から。3年半やってますからね。
定着はしてますよ。
昔ね、前田明が、UWF というね、旧 UWF という団体があって、まあ、新日本プロレスから、まあ、詳しく言うと、アントニオ猪木が、まあ、新日本プロレスとの、契約金、あるいは新日本プロレスと契約しているテレビ朝日との契約金を釣り上げるために、
詳しい。
UWF という団体を、まあ、立ち上げようとして、で、そこにはバックに、フジテレビがつくと。
なるほど。
で、まあ、言ったら、両天秤にかけて自分の契約を、金を上げようと、工作しようとして、その新規の UWF という団体に自分の弟子である前田明を行かせて。
なるほど。
はい。で、結局自分が行かなかったっていう事件がございまして、で、UWF は1年半で潰れて、で、結局新日本に吸収されるんですよね。出戻りで戻ってきた時に、前田明が、両国国技館のリングで、この UWF での1年半が、何であったかを確認するためにやってきました。と宣言した時はかっこよかったんですけども、まあ私からしたら、この3年半が何であったかを 証明するために。
なんで潰れたから来たやろ。
まあまあまあ、それ
は、ね。さらに伸びてるわけやから、こちら
は。こちらはね。ねうん、いや、でもその前田は、そっから前田の、
あ、なるほど。
伝説が始まったっていうようなところがあるんですけど、まあでも、こちらも通常営業で。
気合入ってんのかな、思ったら。
いや、さほど言うたらダメですけどね。ラジオはこう、リラックスするのが、ええ感じかなと。
普段着感覚。
はいはい。この番組はどんな番組かと言いますと、はい、パーソナリティの私、隅田隆平が、まあ、弁護士で俳優。
当然のように。
はいはい。でございます。で、弁護士仲間の、はいはい、今夜お越しいただいての香川照江先生という、まあ、先輩弁護士、はい。同い年だけれども、ね、六期先輩という。はいはいはい、先輩弁護士であったりとか、うん、同期のカミソリ負け弁護士軍団
そうそう
大谷さん長谷川さん田中さんとかを、はい、一緒に、ラジオで1時間半話したりとか、うん、あるいはなぜか大物ゲスト、うん、大御所ゲストも来る
人が立派なんだよ ね、
う
ん、
オール巨人師匠をはじめ、うん、窓ヶ広さんや、はいはい、あるいはサイキック青年団の北野誠さん、はい、竹内義和さん、はいはいはい、来られるという、うん、まあ謎のラジオなんですけれども
文化人もいるしね、
あ、井上翔一先生とかをはじめとするね、はいはい、はいはい、そういう方も来られるラジオなんですけど、うん、まあ聞いていったら分かっていただけるかなと、うん、思うんですけれども、はい、ね、今ね、手元に KBS 京都のプログラムガイド、うん、はい、こちらの方がございますけれども、うん、KBS 京都すごいですね。まあ、ラジオって昼間のワイド番組が、うん、まあ、ゴールデンタイムっていうような感じ、
はいはい、ラジオにとってはね、
ラジオにとってのね、はいはい、うん、そういうとこあると思うんですけど、うん、見てくださいこれ、うん、女芸人花盛りということで、まあ、この KBS 京都ではお昼の10時から14時までマーブルっていう枠があるんですけれども、うん、はいはい、ほとんどが女性っていうね、
すごい、
まあ、チキチキエンド波乗りジョニーは前から続いてるんですけれども、うん、私も月1回出てるんですけど、うん、まあ、こちらもずっと継続してやってますし、で、新番組が、二番組、うん、桂二葉と梶原誠の御用気に、桂二葉さん、女流の落語家さんで、はあはあ、で、天才ピアニストと沢竹のせやけどあれやねっていう、この女性コンビ、吉本の、ねえ。
ほんまやな。
なかなか、ねえ、うん、今、ジェンダーとかいろいろ言われますけども、うんうん、KBS 京都で実は、最先端を、うん。
すごいね。
ねえ。
さすが京都はね。
京都はね、こういう、なんか、進歩的と言いますか。うんうんうん、ねえ。正直ね、僕も、うん、もしかしたら声かかるんちゃうかなっていうね。言うても、この番組ね、3年半やってますわ。はい、で、チキチキエンド波乗りジョニーも、もう、7年ぐらい。
もう、そんな長いんや。
出てるんじゃないですかね。うん、うん、うん。で、ある程度実績はあるかなという、自負も、あるわけで。
お昼のメインにってこと？
お昼の。
あなた。本業弁護士でありながら。
まあ、ね、そう、スケジュール的に、うん、非常に厳しいではあるんですけど、はいはい、お声掛けはいただきたかったな、っていうのが。
そんな言うてるかないね。いやらしやっちゃな、と思う。
結構、KBS 京都出入りはしてるんですけれども、うんうん、はいはい。一切、こういう、ね。うん、
見染められず、
うん、なくですね、うん、平常通りでは
いはい
はいはいというわけですけれども、うん、まあだから4月からね、うん、何かの隅田さん新しいものが始まるんだったら告知してくださいよというふうにディレクターの佐山さんからも言われたんですが、うん、特段何もなく現状維持が続く毎日なんですけれども、ちょっと告知しときたいのが、私吉本興業の、うん、文化人部門にも、自分で文化人のも恥ずかしい話ですな、これね。
一応ね。ね、まあ、芸人じゃないというね。
っていう意味でしかないんですけど、うん、文化人っていう言葉がね、はい、うん、ちょっと気恥ずかしいものがあるんですけれども、うん、そこがやってる、クラウドファンディングの形を取った、
はい、
講座みたいながありまして、うんうん、で、それ、オンラインの講座になるんですけれども、うんうん、それを今度5月にやることになりまして、私は矢野兵道の兵道大樹さんと、はい、兵道さんとしたい憲法の話、こちらを5月8日土曜日の16時から17時半、オンラインでやることになったんですけれども、でね、これだからクラウドファンディングの形とって、うん、その、チケットとかも、はいはい、あれは出資っていう形になるのかな？
一応ね。うん、うん。
うん。そのクラウドファンディングの、そういうプラットフォームが吉本に、シルクハットっていう、
はいはいはい、
吉本を辞められた キングコングと西野さんの置き土産の、その、あるんですよね。うん、まあ、残ったままで。そこで、うん、このチケットを、チケットがリターンを購入するって書いてますわ。はいはい
はい、うん、この企画にかく、噛むことによってリターンですね。そうですね、
はい。どういうことなんですか、それは。で、うん、参加料。
まあ、もう込みの出資だ、ね、
出資って、これ誰に出資してるんですか、うん、
このイベントに対して。
イベントに出資
して。費用とかを出すわけやね、それでみんなで。
みんなで。うん、っていうことなんですか、うん、あ、ということは、うん、今んとこね、うん、申し込みが3人なんですよ。
言うなよ。
申し込み3人。うん、3人で言っても、うん、兵道さんですよ、天下の。
プロモーションがなってないんじゃないか。
兵道さんがね、うん、出演してくださるのに、うん、で、参加料、そのリターンを購入する1000円ですわ。うん、今のところ3000円ですよ。3000円を兵道さんと私で分けるということですか、これは。
いや、ならずはあるんちゃうの。何人じゃないとならずみたいな。そんなんじゃない。
え、まあ、最初、最高人数みたいな。
あるんじゃない、わかんない。ちょっと、
じゃあこれ、準備したのにできないという可能性もあるんですか。
いやいや、わかんない。なんであったか知らんねん。
いやいや、あの、全然知らなくて。うん。うん、ほんで、告知してたら、はいはい、あの、この番組のヘビーリスナーの森山塾さんからお問い合わせがございまして、はいはい、あの、コンビニで申し込んで、チケット買いたいと。うん、でも、それがないと、はい。うん。あの、クレジットカードので購入するのしかないと。
なるほど、なるほど、
うん。なんかコンビニで買えへんもんかと、はいはい、いうお問い合わせございまして、うん、あの、担当者に問い合わせたんですが、はい、それはないと。ということで。森山塾さん参加ならずという
君はみんな広くな募りたいタイプやのに、
そうなんですよ、
カードのあるなしで、
カードあるなしで、うん、ね、という話になってまして、うん、今のところね3人でなってますんで、うん、あの
ぜひエントリーね、
ぜひエントリーしていただきたいなと、うん、あの同じホームページで掲示されている山分けネルソン先生の、うんうん、知っとかなきゃ絶対損する医学と人生論っていうのが、66人がリターンを購入されてるんですよ。おー、
すごいな。
はい。一方、私と兵道さんの、うん、3人なんで、はい。こちらの方ぜひとも、うん、ね、もう、私がどうであれ、うん、兵道さんがいらっしゃるから、面白いことは間違いないと思うんですけど、まあまあうん、で、まあ、吉本の人から、うん、そういう、ね、プラットフォームがあるから、なんか、うん、ああ、講演みたいなものをしてほしいと、うんうん。どなたか芸人さんとっていうことを言われまして、で、まあ最初は、うん、まあそのラジオでやってはるような、うん、なんかまあ時事ネタを、ちょっといろいろ茶化しながら、うん、ああ、なんか面白おかしく解説できたら、みたいなこと言われてたんですけど、はい、なんかもうね、せっかくやるんやったら、うん、ちゃんと、なんか、うん、そういうテーマを決めて、うんうんうん、話したいな、みたいな思いがございまして、うん、はいはい。はいはい、で、憲法の話をしようと、うんうん、なるほど、はい、下にもかかわらず、うん、今のところリターン購入3名と
まあこれからやね、これ、まあ、もう僕もエントリーしますよ、
していただけますか、
うん、もちろんですよ、
はい、でもそのどうなのかな、一般の参加してくださる方も参加できる状況なのかどうかっていうのが、うんうん、いまいち分かってないんですけど、うん、そういうまあ双方向的なもんやったら面白いよいなと思うんですよね、質問も受け付けれて、はいはい、そのに対して随時回答できてっていうような形で、うんうんうん、ね、昔私兵道さんと、うん、ティーアップの長谷兄と、はいはい、氏曰くと
やってました、
ね、いうイベントやってまして、うんうん、照江先生にもね、はいはい、ご出演いただいて
弁護士、
ね、弁護士の会にね、はいはい、もうあれも随分前ですよね、
前前やな、何年かも
7年ぐらい前、8年ぐらい前とか、
ね、それぐらいにな
るやろうな、随分前に、うんうん、で一緒にイベントしてた兵道さんと久しぶりにご一緒させていただくということで、まあ、面白い、と思います。うん、はい、はい。こちら5月8日、16時から17時半。
9日ね。
9日ですか？
9 日じゃなかった？ 8 日土曜日。あ、ごめんなさい。
8日土曜日です。8日土曜日の16時から17時半。
ごめんなさい。はい。
はい。うん、こちらの方ぜひとも、はい、はい、ご購入いただきたいなと思うんですけれども、うん、まあ、他になんか告知ないですか？照江先生は。
あるわけないや。一般人や。
ないんですか？うん。ポッドキャストやってらっしゃる、
いや、まあ一人でやってるのはありますわね。
コーチングのポッドキャスト、
ね、勉強になりますから、はい、もしご興味ありましたらこれぐらいやな、
まあでもね、この番組も4月から、うん、はいはい、ちょっと変化がございまして、以前からね、この番組は佐山ディレクターと私二、うん、はいはい、人きりでやってるっていうような話をよくしてましたけれども、うんうんうん、ただ実はもう縁の下の力持ちといいますか、うん、ずっとこの3年半支えてくださってたのが、 KBS 京都ラジオの営業部長の伊藤さんで、うん、
はい、はいはい、その一回出たこともあるよね、伊藤さん聞き手でな、
あ、うん、そうでしたよね。
出た。
スーパーサザンゴマシンが出てくださった時に。
そうそうそう。
はいはい。
あの変な怪奇な回な。
あ、そう、怪奇現象が起こった。夏の怪談話の、うん、はい、回に出てくださったと思うんですけれども。うん、で、まあね、伊藤さんはこの番組の、うん、まあ、スミシュランっていうリスナーとのイベントとかも、うん、休みの日にもかかわらず、出てくださって、うん、いろいろね。
そうやで。
うん。支えてくださって、うん、でこの番組ね、うん、まあ、照江先生のご好意でね、うん、
はいはい、
いつもノーギャラにもかかわらず
交通費も自分で負担して
自分で負担してはいはい、
むしろマイナスで来ても
らう、マイナスでね、私が、うん、ね、夏と冬に送る、季節ごとに送る、そのね、漬物です。
あれはありがたい。あれは京都らしい。
現物支給で、
もうそれだけで来てんねん。
現物支給で来てくださってるという、お中元お歳暮で、はい、来ていただいてる、照江先生もいらっしゃるんですけど、一方ね、竹内義和先生来られるときは、まあ、ね、まあ、少額ではございますが、まあ。
芸能人の方みたいなもんですから、はい、
ね。そのお金をどっかから捻出してるのが伊藤さんなんですよ。
はい、おお。いやいや、なんか聞こえ悪いな。いや、
ちゃんとしたね。
なんとね。
でも、うん、私はちょっと預かり知らないんですけれども、うん、だからそういうゲストが来られるときにね、はいはい、うん、そういうこともしてくださったりとか、はい、ああ、なんかそうやって陰で支えてくださった、うん、
もともと番組作るのも、スタートは伊藤さんじゃないの？
そうです、そうです。この番組の前身として、私が照江先生と一緒にやってた日本放送のポッドキャストを聞いてくださってて、はい、で、初代のディレクターの女性の田中さんに、うんうん、これ聞いてみいうことで紹介してくださって、うん、で、それでお声掛けいただいて、この番組が始まったんで、もうすべては、そうです、そうです。伊藤さんありきなんですよ。は
いはい、そうや。
この番組は。うんうん、で、あ、そうか、伊藤さんの話、伊藤さんが何するってまだ言ってないですよね。
そうそう。
その伊藤さんが5月から、KBS 京都の東京支社長になるということで。はい。
ご栄転でね。
そうそうそう。ということで、うん、このね、京都を離れられると。寂しい
の。
ねえ。
どうすんのこの番組は。
いや、もうほんまに完全に佐山さんと二人きりですよ。本当に。
な、
うん。
まあまあ、
ねえ、照江先生も伊藤さんと音楽の趣味とか合うから一緒にね、うん、ライブとか、
はい、何度か、
ね、うん、行かれたりっていうような形でされたと思うんですけど、うん、ほんまにね、私たちよりも2つ年上であるにもかかわらず、うん、そんな、うん、ね、すごいいつも。
多いな。で、若々しいし
な。若々しいです、うん。僕らにも若いんちゃうかなぐらいの雰囲気をいつもお持ちで、うん、
はい、
ね、丁寧に接してくださって、
まあまあ、すごい実力者でもありますからね。
まあそうなんですよ。本当に柔らかいけど、やり手で、うんうん、ね、チュートリアルの番組だったりとか、うん、あと、なんだ、森脇さんのラジオもそうですよね。サタデーミーティングとかも、最初、立ち上げた方、ね。
すごい
んですよね。そうなんですよ。KBS の、この、長寿番組の多くに関わってらっしゃる実力者で。
は
い
は
い、
うん、
そうなんですよ。その方がいなくなるんで、うん、ちょっと不安ではあるんですけど、うん、ただ伊藤さんが東京支社行かれるということで、
うん、
まあ、逆に東京にいる人で、
うん、
この番組に出ていただける方が、うん、東京の、なんかあるんですよね。なんかあるというか、
スタジオ
はないのか、KBS は。東京の支社にスタジオが、あ、まあ、それあるわな。チュートリアルのラジオとか、は
い
は
い、
ミキのお二人のラジオとかも、東京で撮ってるはずなんで、うん、そこに、この番組のゲストを呼んで、
うん、
で、ズームですかね。
はいはい、
で、繋いで話をしつつ、音声をまた別に撮ってっていうような形で、
うん、音質は綺麗なままでってことやな。
音質は。
電話音じゃないわけ。
そうです、そうです。そういうことも実現可能になって。ね、この番組新日本プロレスの棚橋選手、うん、何度か出てくださってますけども、
はいはい、
いつも棚橋選手が京都巡業に来るときを見計らって、うん、ちょっと時間隙間ない言うて、ね、頼んで僕、立命館の同級生いうことで、頼んで来てもらって、
はいはい、
っていうことを、うん、もしかしたらしなくても、東京のスタジオと繋いで、
うん、
銀座にあるらしいですから。
うわ、
はい。っていうことも可能になるんじゃないのかなという、うんうん、そういうプラスの側面も。
なるほど、なるほど。
あるのかな。
寂しいだけじゃない。
寂しいだけじゃなくて、
うんうん、
ね、
うん。
水曜、ローでしょう。水曜、ローでしょう。こちらのコーナーは映画や小説を 法的に解説したりしなかったり、うん、はい、そういうコーナーになるわけですけれども、うん、今夜取り上げる映画は14歳のしおりという、まあ、ドキュメンタリー映画になるわけですけれども、ある中学校の2年6組の3学期を、うん、まあ、35人の学級なんですけれども、うん、その生徒全員に、うん、まあ、自己紹介するような、うん、VTR を撮ってるんですよね、はいはい、それをつなぎ合わせてる映画なんですけど、端的に言うとね、うん、ただ私これ見まして、うん、あの出待ち座で見たんですけれども、うん、まあ必然的に自分が14歳の頃を思い起こそうとするんですけど、うんうんうん、14歳の時何考えてました？
14歳、まあ何か、いやでも息苦しかったで、14歳の時は。
息づらかったあのね、この14歳のしおり見たら、うんうん、ほんまに14歳、中学2年の3学期って、こんなに過酷やったやろうかっていう映像が続くんですよね。うん、
はいはい。
うん。まあ見る人によって感想違うと思うんですけど、生、う、き、ん、づらかったですか？
生きづらいっていうか、なんか頭だけ大人になりかけて、何にもできへんやん、はいはい。社会的に。
あ、まあまあそうですよね。
これでなんかしんどかったな。
あ、もう頭は大人になってました。
大人っていうか、そこそこのことは考えれるやん。
はいはい。
で、先生の言ってることが理不尽やなとかもわかるやん。はい、だけど、ええ、お前らは子供やっていう、あるから、うんうんうん、結構しんどかったよ。葛藤というか。
もう答え言うてますやん。なんでやねん。見た？これ見た？
見て見て。だ俺見たらもう、あれやろな。胸に来るもんあるんやろ。
胸に来るんじゃないですかね。我がほんまに、思い出せないんですよね。
あんたはもうほがらかに送っとったんちゃうんか？
僕はね、14歳の時は、うんうん、架空のプロレスの巡業のノートずっとつけてたんですよ。
楽しそう。
架空の新日本プロレスの九州巡業のノートをつけて、
はい、
ある一シリーズを、最初は大分県のどこどこ町体育館から始まって、みたいな、最後福岡国際センターで最終戦でタイトルマッチがあって、みたいな、その興行の日程を、つけて忙しかったですね、それでも。
そうに思う。になる前からやっとったやろ。
やってました。中学入ってからそれが多くなって、小学校の時はずっと架空のプロ野球選手の年間成績をずっとつけてたんですよ。存在しない選手ですよ。1年目華々しくデビューして新人を取るけれども、2年目のジンクスで怪我してみたいな架空の選手のいろいろ毎日考えてっていうの。
何が面白い？
いや、これが面白いんですよ、ほんまに。
シミュレーションゲーム的な、ね、
シミュレーションして。
頭の中に、ね、
うん。だって、中2の時ほんまに僕は架空のプロレスの巡業をずっとつけてた記憶があるから、はいはい、
うん、
それでなんとか1年やり過ごしてたから。
熱中してたやろな、その余計なこと考えなかったやろな。
そう考えたらよほど辛いことあったんかな。それで、それに逃げてたっていうことは。
カゴの鳥というか、わからんけど。象牙の塔にこ
う。そうなんですよ。だからその、中学の卒業旅行が九州やったんですけど、はいはい、僕全然ね、何を見たかが記憶なくて、
うん、
結構長崎や、なんやら、いろいろ回ったはずなんですよ。
うん、
やけど、その、九州巡業、架空の九州巡業のノートをずっとつけてた記憶しかないんですよね。
リアルの九州。
九州行ってんのに。窓の外には九州の風景が広がってるのに、阿蘇山が広がってるのに。
ノートと向き合って。
ノートと向き合って。熊本市体育館大会とかね。なんかそういうことを書いてたと思うんですけど。
なるほど。
ああ、でも、照井先生そうですか、うん、そんなに、なんか。
なんかしんどかったな、うん、確かに。でも楽しかった。もちろんご機嫌な生徒やったんで。
はいはい。
思うところがあっただけで。うん。
あれですよね、うん、確か中学の時ことさらに背が小さくて。
小さかったね。うん。140ぐらいじゃん。145とかやで、ね。多分中2。
中2でも。うん。14歳で。
うん。多分。
ほんでよく、クラスメイトにジャイアントスイングをされてたんですよ。そう
そうそう。何回転もな。
何回
転も。軽いからしやすいから。体育館でぐるぐるぐる回されて。
ぐるぐる回されてて。それ辛いな、う
ん。全然いじめとかじゃないで、ほんまにキャーキャー楽し
んで。みんな遊んで、うん、次々と回されてたんですか、うん、それちょっと自分でなんか、改ざんしてないですか、記憶を。
え、
いじめられてないですか。
いや、まあ仲良しはもう高校でも仲良しやった。
え、高校でもやっぱり、ジャイアントスイングされ
てた。でも大きなってたから
そこそこ。今でもたまにあったらされるんですか。マジであったら。
女子生徒にゴミ箱に入れられて、棚の上に
あ
げられたり
して。いや、ちょっと、もう、あんま言わんといてください。いや、
大きい子に、空手の強い女の子にな。
うん。 冷静に振り返って大丈夫でした？
いじめられてない。うん。全然いじめられてない。
同じ学年でしょ？
同じクラスのな。
うん。クラスで。女の子。ゴミ箱に入れられて。そうそうそう。捨てられて。
可愛かったからな。捨てられてよ、ケツ入れて、ヤドカリみたいなんで、もう立たれへん状態にして、道具箱の上に上げられたり。
道具箱に上げられてたんです。いや、うん、そこまで過酷な人、この14歳の人出てこなかったですね。
で、その返しがおもろいか、また笑いも取れるわけやんか。
どういう文脈で、うん、ゴミ箱に入れられるんですか？
なんかお尻からスポンって入って
みる。それ休み時間ですか？それとも授業中ですか？
休み時間。授業中やったらもうあれすぎやろ。先生なりそうね。お尻スポンって。
お尻スポンと入れられて。
ヤドカリみたいな。
抵抗はしないんですか、それは？
やめてよ、やみたいなこと言うてもやったな。それが。そそるわけやんか。
で、入れられて。
入れられて。
で、出されたらジャイアントスイングされて。
いやいや、どんな目にあった。そのコンボはないよ。コンボはない。一発もんでね。
あ、そうですか。
うん。小柄やったのもあるけどな。うん。まあ、成績は優秀やったからね。だから、別にいじめとかじゃないね。そこは。リスペクトもあんねん、もちろん。
あ、そのゴミ箱の中でノートちゃんと取って授業中。
なんやねん、それ。
ゴミ箱は出てたんです。
出てた、ね、
授業中は。授業中で出てて。まあね、公立の、共学の中学ですよね。
そうそうそう。
だからこの14歳のしおりも、うん、公立の、
はいはい、
まあそういう中学なんですよ。男女共学の。
36人。
35人。
35人のクラス、
うん。で、その一人一人インタビューして、うん、自己紹介して、クラブどこどこに所属しててみたいなんで、はいはい、で、その人のまあ生活というか、うん、まあ特徴的な、うん、ことをまあ短い時間でまとめてる、はいはいはい。だから2時間の映画で35人全員を紹介するわけですから、はいはい、で、その一人を紹介してるんじゃなくて、まあ全体の行事をしてる場面とかもあるんですけども、うん、基本的にその35人を紹介していくっていう。
はいはい。
まあ、映画なんですけど、だからそのね、本当に、うん、悲観的なこと言う子もいれば、うんうんうん、このクラスも楽しくないと、うん、早くクラス替えしてほしいと、顔出しですよ。顔出しで実名で。
それをみんなに聞かれてるわけやもんな。
聞かれるわけで、はいはい、そういうことを言う子もいれば、本当にそうですよ。うん、その、もう、秀才くんみたいな子がいて、はいはいはい、で、自分はパソコンがね、もう中学生、
うんうん
どころじゃないんですよ。その、まあ、技術がね。はいはい、で、まあ、いろいろできるんですけれども、はいはい、まあ、みんな子供っぽい子もいるじゃないですか。うんうん、まあ、でも、いろいろいじられたりするわけですよ。はいはい、そう、パソコンばっかりやってるから、キモいとか、言われるけれども、はい、うん、あんな、まあ、ゴミの言うことは無視しますよ。みたいなことを言ってて、僕はいつか宇宙に行きたいんです。みたいなことを言ってる子もいれば、一方で本当に純粋にクラス楽しんでる子もいるんですけど、うん、ただその子も、自分は、明るく振る舞わないといけないっていうような、
そのちゃんな、
うん、
うん、
自分で思い込んでる子がいるんですよね、うん、で個々の生徒に話を聞くから、うん、そのみんなで遊んでる時はわーわー言ってるんだけれども、
うん、
一人一人聞いたら、
はいはい、
うん、なんか自分はそうやって振る舞ってるとか、うん、あるいはもっと明るくなりたいとか、でおとなしい子もいるんですよ、
はいはい、
いたでしょ、小学校でも中学校でも、うん、彼はほとんど喋らへんな、みたいな。
あるある。
ねえ。うん。うん、で、同窓会とか、うん、この年になってしたら、結構そういう人たちもよう喋るじゃないですか。
うん、そうそうそ
う。うん。だからあの時は、彼らは何を考えてたんやろな、とか思ったりもするんですけど、うん、で、まあそう、まあ男女35人がいろいろ紹介されるんですけど、うん、で、その映画の話を、まあ昨夜見て、で今日しようかなと思って、
うん、
その、14歳のしおりのサイトを見たら、はい、まあその生徒全員で最後に撮った記念写真が出てくるんですけど、
うんうん、
で、その35人をもう一回思い返そうとしたら、うん、昨日見たばっかりやけど、もう忘れてるぐらい存在感の薄い子も中にいるんです、何人かね。
なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、そういうおとなしい生徒も何人か出てくるんですけど、うん、その中でも、なんかまだ特徴的やったりする子もいるんですよね。
はいはいはいはい、
うん。ごぼうに似てて、ごぼうって言われてるね。その、この、たたずまいが。
中学のあだ名な。
うん。細長くて、ごぼうって、うん。で、そのごぼうかわいそうなんはね、
うん、
ごぼうって言われてるんや言って、家帰ってそれ言ったばっかりに、うん、小学生の妹からもごぼうって言われてるんですよ。で、その、ごぼうはおとなしいけど、パンチ効いてるから、ごぼうやって思い返せるんですけど、
はいはいはい、
一向に思い返せない。その、もう何人かです。昨日見たばっかりですよ。
まあ、うん、まあ、35は多いんちゃうか、やっぱり、情報量が、うんうん。
情報量が多いから、うん。うん、でも、やっぱりその、35人いて、うん、その組織の中で、うん、 暮ら、生活していく、暮らすっていうことは、はいはい、こんなに息苦しかったんかなっていうのが、
そうやな、意外とあったと思うけどな。
あったのに、僕はだから、記憶を、が、ほんまに、か、自分で改ざんしてるのか、思い出せないんですよね。で、最近その、私、中学、高校、一貫制の、あの、学校行ってて、最近ちょっと同窓会の用事で、学校行ったことがあって、そしたら、一学年下の、ある人から、隅田さん、小行動フェスティバルで、プロレスしてましたよね、とか言われるんですけど、一切記憶いないんですよ。小行動フェスティバルも。
小行動フェスティバルって何やねん。
何やねん。
どんな字や
ねん。おそらく小行動でなんかやるんでしょう。
あ、小行動、ね。
小行動ですよ。
小さい行動、ね。
小行動。何、はいはい、と思うんですか。
いやいや、小、なんかその、松の光の銅みたいな、なんかそういう、快感みたいな。
ああ、違います、違います。そう、小行動。大行動と小行動があって、はいはいはい、小行動フェスティバルでプロレスをしてたとかで。
はいはい、わざわざ小行動でフェスティバルするの。大行動ですよ。で、小行動。
気持ち小さいとこでなんか やってたんでしょうな。もう。
なるほどな。
うん。なんかそんなん言われても記憶なかった
よ。プロレスしたってことはかなりあれやんか。だから、前出てたってことやんか。
前出てたのかな。でも、ほんまに記憶に。ないん。ですけど、うん、まあでも絶対ね、自分は14歳やった時があるわけやから、うん、で、集団行動は決して得意じゃなかったんで、うん、おそらく息苦しい、ね、うん、苦しい14歳の頃やったんかなと思うんですけど、うん、まあ見てるとほんまにその、リアルタイムで、うん、だから、まあ、おそらく去年撮影したのかな、うん、だんだん生徒が、日常生活でマスクしてる生徒が増えてきてたんで、うん、はいはい、おそらくその中3の3学期で、多分、
最後やな、コロナ。
うん、コロナと、
始まった
ぐらいで、マスクが増えてきたタイミングかなと思うんで、はいはいはい、まあ、今多分高1になってる人たちやと思うんですけど、うん、まあでも、ほぼリアルタイムじゃないですか。うん、で、見ると、見せつけられると、うん、で、ほんまに、不登校の子もいるわけですよ。はいはいはい、ああ、何なのかな、保健室登校みたいなことをしてる子がいて、はいはい、うん、その給食も、他の教室に、うん、出てる子らが、毎日交代で持って行ったりするんですけど、その不登校の子も含めて顔出しでインタビューを受けて、実名で話をして、っていうことをしてるんですよね。はいはい、
学校も OK やし、
親御さんも OK。学校も OK やし、うん、そうなんですよ。親権者、親御さんも OK してないと、実現できない企画で。
はいはい。
で、ほんまに、誰と誰が付き合ってるとか、
そんなも出て
くる。もうそういうことも出てくるし、バレンタインに、チョコレートあげる、あげへんで、そうです、そうです。で、そのお返しに、何をあげるみたいな、っていうやりとりとかも顔を出して、やってるんですけど、なかなかその、でね、この14歳のしおりの映画の最後にも出てくるんですけど、この映画に登場する生徒たちはこれからもそれぞれの人生を歩んでいきます。うん、SNS などを通じての個人に対するプライバシーの侵害やネガティブな感想、誹謗中傷を発言することはご遠慮ください。っていうような、ね、映画の中でも出てくるし、はいはい、で、こういう、学級通信みたいな
もの
も、
なん
そうなんですよ。わらばんしのを配られて、そこにもその書いてあったりするんですけど、もうリアルすぎてね、うん。なんか懐かしく感じて、うん、なんかそういう教習感といいますか、うんうん、そういうので、そこに浸る映画かなと思ったら、なんかドキドキするというかね、
あ、危なっかしいというか。
そう見てて、それを残すことの、なんか、危なっかしさもあるし、で、でも、その、なんだろう、まあ、みんな、中学生で、まあ35人いたら、まあ確かに35人いたら、こんだけキャラクターって、ね、バラバラなるんやっていうぐらい、個性的ではあるんですけど、まあだからほんまに辛辣なこと言う子もいるから、で、一方でもう、優等生の子もいるし、みんながどうしたら楽しく生活できるんやろ、みたいなことを言う子もいるし、はいはいはい、でもそれも、おそらくやっぱカメラが回ってるということで演じてる部分も、
そうやろな。
ね、中には。
路惑的にしてる子もおるやろうし、あ、事前的な子もおるやろうし、
それもある。だから、14歳ならではの振る舞いで、友達なんかいらないみたいなことを、路惑的に言う子もいるやろうし、でもそれが映画として、顔を出してっていうのが、そのみずみずしさもあれば、 なんか過酷さも、ドキュメンタリーだけあって、
真空パックで、
そうなんですよ。
その空気のままに詰め込んだ。
そう、ほんまにそのままだから空気を、その映画館が、
そうやろうな。
で、だからそこの感覚ですよね。これを僕は果たして味わったのかな。だからその映画の、感想とかだと、なんかその昔思い返したとかあるんですけども、思い返せないんですよね。
はいはい。
うん。
ちょっと、なんか親の視点になってるもんな、多分ね。
そうそうそう。
俯瞰しちゃって。
そうなんですよ。
この子らこれ大丈夫か？
いや、そうなんですよ。ほんで、自分の娘がこれから歩む、その、ね、今はまだ保育園ですけど、これから小学校行って、中学校行くっていうのが、自分らも経験してるけど、こんなに過酷やったろうかっていう。でもそれは別に悪いことでもないんですよ。
必要な。
必要なことなんだけれども、こういう、カメラで切り取ったら、こう過酷に映るんやと。
ああ、そうかそう。
うん。ある程度、だからまあそれはドラマ性のあるように編集が介在してるから、そうなるんかもしれないですけど、で、そのやっぱりクラスの中心的な人物もいれば、はい、その周りに、こう、輪を囲んでるんだけども、その後ろの方で笑ってるだけの子とか、いるじゃないですか。
そんな大学でもあるな、そんなもん。
ずっとあると思いますよ。そういうのは、で、そういう子に話を一人ずつ聞いていったら、もうちょっと明るくなりたいとか、女の子でもその小学校からこのキャラクターできたからもう一回キャラをやり直したいとかね。そこまでそのキャラクターとか意識して生活してたかなっていうのもあって、
あんま無理はしてなかったよな、あなたは。
あのね、それは男子校いうのもあると思うんですよ。ほんまに。だからその、やっぱり、共学だと中学2年生でも、その、モテるモテないっていうようなところで、格差が生じることってあるやろうし、それでコンプレックス感じることもあるでしょうけど、私の行ってた学校っていうのは本当に、刑事裁判の有罪率以上の同定率を誇る、6年一貫生の高校でしたから、そこに格差を感じる、
まあね。
こともなかったし。
みんな同じのどかな中で。
のどかな。んで、僕がプロレスの巡業ノートをつけてても、みんな同じようなことしてました。その対象が違うだけで。その、なんかその、ずっとパソコンいじってる子がキモいとか言われたりするんですけど、キモいとか言われることもなかった。
まあみんな知性もあったんやろうしね。
ある程度まあそこはわかんないですけど、子供っぽいとこもあれば、その、ね、まあ中学受験とかしてたから、まあ捨てる部分も一方ではあったのかもしれないけれども、テルエ先生はちょうど中学生のお嬢さんいらっしゃるでしょ？
いるいる。まあ近いやろな、この子らにな。
その保護者とかはどういう感覚でこの映画の使者とかあるとすれば見てるのかなっていう。
とてもじゃないけど、OK できないね。
いや、僕も絶対しない。という。
怖いわ。恥ずかしいわ、もう一緒になって照れてまうわ、もう。
で、家庭に入っていく、カメラを入れている子もいるんですよ。家庭でのやりとりとか。
はいはいはい。
で、家ではよく話すけど、学校でおとなしい、そういうね、いるじゃないですか。うち弁慶の子もいるし、あるいは、クラブでは、快活だけれども、もう、教室、クラスの中ではオフ、部活はオンっていうような人もいるし、僕もどっちかってそういう感じではあったんですよ。中学の時、サッカー部でもう部室では、の、物質の帝王みたいな感じで、はいはい。
ねえ、それ。
もう大したことないですけど、もう、ずっとほんまにいつもサッカー部で、ね、放課後、まあ、2時間喋って、30分だけボール蹴るみたいな、そういう生活ですよ。
はいはい、
そういう生活を3年間続けてからサッカー部であるにも関わらず、インステップキックできひんまま、卒業して高校サッカー部に入れなかったっていう。いつもボールをちょこんと
上げて、
ちょんと、ちょんとバウンドさせてから蹴ってましたから。それバレたんですよ。お前インステップキックできへんのちゃうみたいな。なんかちゃうなみたいな。ちょんとしてるよなみたいな言われて、できんかったんですけど。
しっかり蹴り上げんなあかん
やな。そう、ね、マシンを捉えてね。だからその、ほんまに中学の時って、だからその部活っていうのは、ある種、なんだろう。そのアイデンティティというか、国籍のような。
はいはい。
だからその紹介の時も、一人一人、名字、名前、何々部って出るんですよ。
それは来んねんな、優先順位。
結構それ、大きかったじゃないですか。何部に入ってるっていうような。で、なんかそういう、クラブごとの派手な子が入るクラブもあれば、そうじゃない子が入るクラブもあって、っていうような。まあでも、その、 なんかもうドキドキして、うん、なんか感動するとかっていうよりもリアルすぎて、
なるほど、こんな見ていいの？
見ていいの？みたいな。でもただなんかそうなんですよ、いろいろで、ね、すごい悲観的な子もいるし、一方で J リーガーになりたいみたいな子供らしい夢を持ってる人もいれば、もう自分はそんなあの可能性もないしみたいなことも言うわけですよ。14歳の時に何になりたかったですか？
ああ、僕は学校の先生か弁護士って言ってた。
え、そうですか。うん。あ、もうその時に弁護士なんて言ってはったんですか？
兄貴が弁護士って言ったから真似してただけ。
真似して。
何にも知らん。弁護士っていうか漢字しか知らん。
仕事の内容も分からずに。
知らんも知らん。だってそれしか知らん、大人の。
え、お兄さんっていくつ上ですか？
兄貴3つ上。
3つ上。あ、うん、そっか、高校生やったらもうある程度そういう何かしらの。うん。で、お兄さんも弁護士ですもんね。
なってるもんな。うん。言うた通りになってるわ。
でも学校の先生になりたいっていうことも言って
はって。その時はね、やっぱり教育には興味があったからな。今コーチング部なんてやってますけどもね。
え、そのじゃあジャイアントスイングで回されながら、
はいはい、学びとはとか、ね、
学びとはゴミ箱にシュートされながら、
いや、いちいち言わんで、ね、まあまあ、でも学校の先生しか知らんやん、大人の他の職業をね。
そうなんですよ、
社会が狭いから。
そうだから中学の時って、あれって将来の、ね、進路とか、みんな言うたりするんです。何になりたいとか、こういう大人にはなりたくないとか言うんだけれども、見てる大人っていうのが自分の親と先生しかいないっていうね。
そう結局な、ね、そうやろうな、親戚ぐらいな、あとな、
あと、そうそう、親戚のおじさんやったりとか、おばさんやったりとかすると思うんですけど、ということはよっぽどその先生が、いい先生がいたっていうこと
なんですか、ね、あ、むちゃくちゃいい先生。1年の時の先生はもうすごい尊敬してるの、今でも。っていうのは、あなたもいい先生に出会ってるやんか。
まあ、この番組をね、出てくださった、国語の寺井先生っていう。そう、
情緒のある。
もう、情緒がありすぎて、いつも100点満点のテストが採点してるうちに、ね、その回答が良かったら、どんどんその部分点を上げていって、最終的に125点満点になるっていう。
なっちまったみたいな。
125点満点になっちまった、今回の中間テストは、みたいな。
味のあるね。
味のある。もう、はいはい、あ、だからもう、それだったらほんまにもう14歳の時と、今と、そんなに。
あんまり考え方は変わってないね。あの、生き様じゃない、生き方というか。
ああ。僕は多分14の時は、そんな、今の仕事、弁護士になるっていうの全く思ってもいなかったし、だからラジオ好きやったんで、その、ラジオの関係の仕事っていうのは、思ってたんですよ。
そう考えたら。
そうです。そう考えたら、その深夜ラジオとか聞き出して、サイキック青年団ずっと聞いて、誠さんと竹内さんに憧れて、水道橋博士に憧れて、で、あとプロレス好きやったんで、その学者でもある井上章一先生がプロレスを、なんかまあ理論つけてね、まあへりくつなんですけど、いろいろ論じてんの見て、なんかそういうことできたらええな、みたいな。
それが中学生の時？
そう、中学2年、ちょうど14ぐらいの時だと思うんですよ。
そうだ、塗り重ねてるから覚えてへんだけで、ずっと同じこと考えてんじゃん。
いや、だからさ、同じことをね、だからそのすごい中学2年生、14歳の時の地続きには、
そうやろな。
めちゃくちゃあるんですよ。
あんねやろな。
めちゃくちゃありすぎんのかなと思って。
昨日のことのよすぎて思い出されるんじゃん。なんかずーっと同じなんじゃん。
そうなんです。ほんで、案外竹内先生と会うのとか簡単やったんですよね。
言うなよ。
案外、憧れの人と会うのが、
ずっと繋がったもんな。
その、あっさり会って。
なんだ、結婚式にも来てもらったりな。
結婚式に来てもらってね。お色直しの時に一緒に退場したりとか。という。
そうやな。
ねえ。
まあまあ。
うん。だから、そのほんまに、そのクラスの輪の中で後ろの方にいて、一応合わせて笑ってる子らのインタビューとかが、僕すごいね、でもね、なんか、見てて、うわーっていう感覚にね。
いろいろ客観視してる子らないのな、その子らは。
そうそう。
多分な。
そうなんですよ。ほんで、とはいえ、その、じゃあ真ん中にいる子が何も考えてへんかというと、またその子らはその子らで考えてるんですよ。
なるほど、
ね。だからその集団でわーわー言ってる時と一人ずつ聞いたら全然なんか話し方も違うんですよね。いろいろ考えた上で振る舞いをしてて。
気の使い方の向きがまだ違うよな。
そうそうそうそう。だからそれを、自分は中学2年の時に、そんなことしてたのかなっていう。
まあ、同質的なグループやったよな、割と。そういうこと気にしなくてもいいよね。
なんですかね。
せめぎ合いなかったやろ、あいつとどうのとか。
うん、でも、それは多分記憶を改ざんしてる部分もあると思うんですよね。
その当時は。
その時は、まあ絶対そのね、男子校であれ、女子校であれ、30何人、40何人いたんかな、クラスにいたら、そこで、その中心的なグループもあれば、そうじゃないグループもあって、で、僕がその、小高堂フェスティバルでプロレスをやってたっていうのは高校入ってからなんですよ。で、この6年一貫制のグループ、グループ受講の学校っていうのは、ペース配分が、
なるほど。
結構大事になってくるんですよね。中学の時に、あんまり、目立ちすぎると、飛ばしすぎると息切れして、マラソンでいかんが、みたいなことに。
で、また精神も高まっていくから、ね。
なんか、
恥ずかしくなってきたするから、
ね。僕はだから中学の時はほんまに部活では、うわわわ言ってるんだけど、ほんまにその部活は、オンやったんですけども、教室に戻ったらじーっとしてるんだ。
そうなんや。
だからあいつはなんか、サッカー部では楽しそうやけど、クラスでおとなしいな、みたいな感じで。
意外やな。
いや、ほんまそうなんですよ。でもそれをずっとそういう形で、ほんまに仲いい友達としか、わーって喋ってなかったんですけど、だんだんね、それが17ぐらいから我慢できなかったんですよ。もう、ほんまに。
覚醒した
よ。もうね、もう、抑えきれんくなったんですよ。抑えきれんくなって、で、だから高校の、まあ、後半ぐらいから、もう、わーわーわーって、もうそういう学校の行事でも、わーわーするようになって。
今44歳で電波飛ばし出したと。
最終的にね。もう我慢しきれんくなって。
みんなに伝え出した。
その、だからそうなんですよ。だからその自分の中でも改ざんしてるのなんですよ。だから高校の終わり際、そういうテレビ漫才して出たりとかしたから、僕はずっと中学の時からそういう風な振る舞いをしてたみたいな思ってる同級生もいるんですけど、決してそうじゃないですよ。よう冷静に考えたら。
そうか。後半の印象が強すぎるわけや。
後半の印象が。
はいはい、初めは機嫌のやつちゃうわって。
もうじーっとしてね。プロレスの
ノートに。
ノート、準備ノートつけて、みたいな。だからそれも、だからよく考えたらそうやったな、みたいなこと思い出したりとかね。
なるほどね。
もうだからもうほんまに中学2年生、もしかしてこのラジオ聞いてくれてる人もいると思うんですけど、その、まあ人によってね、個人差あると思うんですけど、中学2年の時より、今の方が楽しいじゃないですか。
まあ、そりゃそうやな。確かに。
楽しいとの多いんじゃないかな。
いろいろなことに折り合いがつくしな。
やることも、ね、まあ、中学2年できることも限られてるし、で、そのなんか中学2年の、どうしようもない、その、なんだろう、行き詰まった感じというか、切迫感みたいなのは、ほんまに自分が何者か、わからない。
そうやな。
何者であるかわからない不安とか、そういうとこから出てくると思うんですけど、私たちね、44になったら、もう何者でもいいじゃないですか。そういうことがどうでもよくなるでしょ。もう、自分はな、どうやって生きていったんやろうっていうのは、まあ、それはありますけど、その、自分とは何だろうみたいな、っていうのは、もうそんなことを言うてられなくなるでしょ、生きていくうちに、生きていく過程で。そういうのどうでもよくなって、なんだろうな。その、ね、自分探しなんていうことは、もうしなくなるじゃないですか。そうしたらなんか楽になるし、中にはいいのかな、まだこの年でも自分探しを。
あるやろ。発泡しようとか禁止しようみたいになりたいわけやろ。
わいや、でももう、それは、中学の、それこそ14歳の頃から思ってました、ナイトインナイト見て、八方さんとか、金さんみたいな、こういう楽しい、おっちゃんになりたいな、っていう。
そうやな。虚職をまとうことなくな、やってや
る。まあ、でも、あの人らは、大人だってわかるじゃないですか。いろんなもんを背負いながら、あの振る舞いのできる凄さ。
そう、逆にね。
そういうことをまた、改めてわかるし。でも、ね、歳を、重ねると、楽しいから、ねえ、なんか、だからその出てきてた人たちが、また後から振り返って、楽しく見れるような人生を歩んでほしいな、みたいな、目線に、
はいはい。あるな。さ、中学の卒業式な、PTA 会長として挨拶。
ああ、はい。
やっぱ、生き続けてほしいって話をしたな。やっぱ、今しんどくても、生き続けてほしいっていう話をして、保護者はえらい喜んでくれたけど、そういう気持ちになるわ。今で決めんなよ、みたいなね。
そうそうそう。だから、だって今まで見てる大人っていうのが、親と先生しかいないんだから、でこの14歳のしおりで面白いのが、結構みんな汚なく言ってて、先生は熱血教師として結構振る舞ってるんだけれども、めっちゃ嫌われてるんですよ。
辛いわ。 それが全部映画に残ってるんだ。
残ってるんですよ。あの、試写会とかやったと思うんですけど、先生ショックやと思いますよ。
先生照れながら入ってきた。どんなに言ってるかな、みたいな。
で、見てたら、あの、先生は、自分で、その、うん、まあ、2年生で担任変わるんですけど、うん、最後に、うん、まあ、その中でも、1年間のいろいろ記録を残したのを、うん、ビデオ撮ったのを上映するっていうのが映画に出てくるんですよ。で、その中で先生は自分で自撮りしながら、はい、自分を信じろみたいな。ことを言うてる先生をみんな口々にうざいうざいそこはリアルな
でもあの時はやったけどやっぱいいよなってなるかもしれないな、
うん、まあだからその、うん、うざい言うぐらい関わってくれる先生もいいですよ。その人格がぶつかり合うからこそうざいってなるわけやから、う
ん
う
ん
う
ん、冷めてるな、
ね、うん、でもあの先生はショックやと思いますよみたいな、うん、こんなお前出てんやみたいな、なんかヒリヒリする映画体験でした。隅田隆平の蛤御門の編、令和3年4月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。